あんたんところ、来るまでもなく自分できっと言ったんだね。で、自分も死んでるんだってきっと理解したんだろうと思う。そっか。良かったとも、良くなかったとも言えない。微妙な空気の中でありましたが、どうやら、それっきり、みきおくんがみさこちゃんの部屋を訪ねてくることはなくなったそうです。ようやくみさこちゃんも普段の落ち着きを取り戻しまして。数日たって、久しぶりに学校帰り、坂本さんみさこちゃんのお家に立ち寄りました。学校帰りですから、まだそれほど遅い時間じゃございませんで。一階にいるおばあちゃんに、ばっちゃー、こんにちは、と声をかけて。
はい、みさこかい？
うん、
上にいるよ。お邪魔します。
と、かまちに上がって、二階に上がる階段を見上げてみる。古く、急勾配で、木造の暗い階段。階下から見上げてみますと、ああ、何日か前まで、夜中、今はすでにこの世のものじゃなくなったにもかかわらず、みきおが二段飛ばしで上がっていたのかなと思うと、感慨ひとしおでありまして、ぎぎぎぎ、階段を上がってゆく。実は、みきおくんが現れなくなったというあの日、T くん、翌日になって意識が戻りまして。ただ、意識戻った後も、体についてのお医者からの質問にはすべて答えるそうですが、他は一切かたくなに口をつぐみ、何も話さず、見舞いに来た誰とも会うことをさえ拒んだそうです。もしかすると、意識不明の中、みきおくんに会ったのかもしれない。そこで一体どんな話をしたかわからないそうですが、ほどなく学校を辞めて勤めに出るようになり、それまでとの交友関係などは一切断ち切ってしまったというのはまた後のお話ですが。さて、階段を上り切って、久しぶりのみさこちゃんの部屋、コンコン。
はーい。うち。
あ、ガチャッと開いて。
久しぶりだよね、うち来るの。
なんと言いながら部屋に迎え入れられた。女の子二人で、ああだこうだと話をしております。話をしておりますうち、思い出されるのはみきおくんのこと。坂本さん気づけば、もうすでに階段を上がっている最中から、みきおくんを思い出して涙が止まらなかった。この間うちまでは、恐ろしい怖いという話題の的になっておりましたみきおくんですが、事態落ち着いてみますと、いや、怖いも恐ろしいもない。とってもいいやつだった。あんな若さでどうして。そんな風にして、みきおくんの話題持ちきりになっておりました最中です、開花で。
ばっちゃん、こんにちは。
二人ではっと顔を上げた。直後、ドン、ドン、ドン、ドン。階段を二段飛びに上がってくる足音がして、ドシンと、部屋の扉の前に。二人ゆっくりと部屋の扉の方に目線を移すと、コンコンコンとノックが三回。みきおくんであります。